こんばんは。思いのままにお話ししていきます。今日は4月の29日、ただいま夜、9時50分頃です。今日ね、朝から何回か収録のねチャレンジをしてみたんですけれども、今日はずっとね割と家族といて、で一瞬一瞬ね、こう息子と2人になる機会があったので、まあ、そのタイミングで収録してみたりしたんですけど、やっぱりちょっと息子がいると息子がずっと私がこの携帯に話しかけている瞬間ずっと話しかけてくるんですよね。話しかけてくるっていうか、かぶせるかのように、今まで静かやったやんみたいな感じなのに、なんか収録しだした途端こうかぶせてくるので、まあそれもいいかなと思ったんですけど、なんか自分が何話してるか分かんなくなっちゃったので、ちょっと今日はもうパパと息子が寝たタイミングに、もう一度チャレンジしております。今日もね、習慣として呼吸をやっていきたいと思います。はい、では骨盤を立てるように座っていただいて、背筋長い状態意識します。たっぷり呼吸を吸って吐きます。しっかり吐いたらもう一度吸って、吐いて、ラスト吸って、体の呼吸全部吐き切ります。はい、一緒にやってくれた人いるかな、どうかな。この呼吸ねちょっと続けていくかまだわかんないですけど、ちょっと今日は気分的に、夜なので、今日のちょっとこう疲れとともに、呼吸とともに吐き出してみました。はいね、毎日チャレンジで、まあ毎日チャレンジ、まあいつまで続けるか分かんないですけど、喋ることあるんかなとかって思ってたんですけどね、割とねあるで、まあ、夫婦でね結構喋る、まあ、会話は多い方なので、まあ、夫婦で毎日のように会話はするから、そこでも吐き出してることが多いんですけど、喋ることあるなと、意外とあるなという感じです。で、そう、昨日まではね、パパと息子が出かけていて、で昨日の夜からか一緒に久しぶりっていうか、もうずっとずっと2日間一緒にいなかったので、なんか久しぶりの感覚で一緒に朝目覚めたんですけど、ちょっとなんか朝ね、私カノートで目が覚めたんですよ。とか言って、耳の近くにね、って聞こえて、はってなって目が覚めて、そういう時ありませんか？もうめっちゃカノ音、もうめっちゃ嫌で、寝る時の寝室に一匹おるわみたいな、あの時間めっちゃ嫌で、でその蚊に起こされたと思って。でいつもその蚊の音が嫌だから、まあ、夏っていうか蚊のシーズンになってくると、寝室の部屋にもこうスプレーでシュッてこう空間に振れば、蚊よけになるっていうスプレーを、置いてるんですけど、それもね置いてたから、朝早かったから吹きかけてまた寝ようとしたんですけど、まあ、寝れなくってで起きた時にね、パパは起きてたんですよ。起きて携帯寝室で見てて、もう最悪やって言って、蚊の音で起こされたわとか言って、でそうでスプレー振って寝て、で結局寝れなくって、でそう、まあみんな家族目覚めてね、活動し始めたわけなんですけど、なんか蚊おんねんなっていう話をまたしたらね、気づいてないと思うけど、口で言ってたねとかって言われて、えと思って、私が口で蚊の音みたいなことを口から発してたらしくて 完全に寝てたつもりだったんですけど、その口から発し出してかの音みたいな音を自分の口でね、私の口でうーんとかって言い出して、で言い出したなと思ったら、もんちゃん起きて蚊に起こされたっていうから、はぁって思ったらしくて、えと思って、そんなことあると思って、なんか私の中でツボやったんですけど、そんなことあると思って、私が蚊の声言ってその声で起きる、まあでもあるか、なんか自分のいびきの声で起きたこと私経験あるんですよね。めっちゃ疲れてる時いびきかくらしくて、そのいびきの自分の声のうるささに起きたことがあって、まあその感じかな。だから気がついたらじゃあ、からまあ蚊じゃなかったっていう、そんな話です。どうでもいい思んないか、私の中で今日一番のツボやった話なんですけど、はいはいっていう感じで、ちょっとレターがいただいてたので、ちょっとレターをね、読んでいきたいと思います。まず、まあ、シャープ51の、今日はやらないという選択に、チャレンジするもいいよねっていうところに、レターをいただきました。まあ、このね、配信の時は、この方から、まあ、この方は思いのままにっていう、ハンドメイドのワークショップとかをされてる方なんですけど、お友達なんですけどね、で今度一緒にコラボするんですけど、その方がコメントをくれて、それをね読んだことに関してレターいただきました。採用いただきありがとうございます。笑い、こちらこそありがとうございます。なんか嬉しかったよ、私も嬉しいです。で、毎日チャレンジは難しいかもやけど、私も喋るの好きやから、 2,3 日に1回やりたいな、気持ちは一緒、笑いという風にいただきました。めちゃくちゃ聞いてます、私音声配信聞いてます。でも 2,3 日に1回じゃなくない？毎日のように、収録してるイメージやけど、すごく楽しく聞かせてもらってるし、なんかこう日々のね、こう暮らしの中の気づきをこうなんか自分ごとに捉えて、考えて、なんていうかな、気づきやったり疑問やったりっていうのを話してるような、そう思いのままにの音声配信で、そう思いのままにって私じゃなくてね、この方のハンドメイドの方のね、うん、だからすごく私も聞いてて、いつも気づきになったりとか、考える機会になってすごくいいなと思って聞いてます。ありがとうございました。またよかったら、私もそうで、さっきねこの収録前にちょっと聞いてた、音声配信、強いと弱いは弱いのちょっと題名忘れた、一体化みたいな、強みってなんやろみたいなね、うん、話に関して私もちょっとこう伝えたいというか、話したいこと、レターでまとめられるかな、話しちゃ直接話したいぐらいすごく考えさせられた内容だったので、私もレター送りたいなと思います。はい、でもう一つ、シャープ53、無駄なことなんてないし、無駄にこそ価値あるから、 あるかもっていう、ね、音声配信の方にもいただきました。この方も、知り合いってお友達なんですけど、今はもともとさっきの方もそうやし、結構ね最近レターいただく方って、まあ住んでる地域が近くって、それぞれにねフリーランスとして活動してる方が多いんですけど、なんかこうもともとめちゃくちゃ友達やったとかっていうわけではなくて、まあ、つながりはあったけど、うん、なんかこう同じ思いとか同じ価値観とか同じような志を持ってやってるから、こうやってねつながっていったんかなっていう感じなんですけど、まあ、この方も、ダンスのつながりがあって、 そう、I Love Me というねダンスの、まあ、レッスンとかダンスサークルというか、レッスンをしてるさっちゃんからいただきました。もんちゃん、なんか私の中の、私の心の中を代弁してくれた感じがしていても立ってもいられなくてレター送ってます。ほんまに無駄なことはないし、ワクワクすることを選ぶの大事ってめっちゃ共感。やっぱり風水占いが同じ水やからかな、感覚が似てる気がする。そして寝起きの声も可愛いですといただきました。ありがとうございます。風水か、風水、私占いとか、なんとか診断とか、スピリチュアル的なことってある方が言ってたんですけどね、すごくそういうスピリチュアル的なことってすごくエンターテインメントだよねって言ってて、すごいその言葉が私にもしっくりきたというか、なんか信じる信じないかで結構みんなね、言う人もいるかもしれないんですけど、すごく私はこう風水とかね、そういう占いの書いてる文章とかめっちゃエンターテインメントやなと思って結構好きなんですけど、そっか、風水占い水なんや。そうそう、エンターテインメント的な要素ですごい見るからね、結局あんまりその場で楽しんで覚えてないことが多いんですけど、ちょっと調べてみたいなと思います。うん、そっかそっか、心の中を代弁してくれた感じがして、いや本当に無駄なことなんてないと思います。なんかね、これからどんどんフリーランスと、私はねさっちゃんがお会いした時、初めて2人でランチ行った時はちょうど本当にこうこれからねこういう活動をしていきたいっていう話を、してる段階の時に出会って、そこからどんどん本当にねスピード感すごくて、今すごい活動されてて、この5月から本格的にやるっていう、形みたいなんですけど、本当にその中でも本当にねこう活動していく中でこれって合ってるかなとか、なんていうかな、これやっててほんまに届いてんのかなとかって、やっぱ動いてると不安っていうのはつきものだと思うんですよ。でそんな中でね、情報でいっぱい、インスタグラムでもそうやし、やっぱこういう風にしましょうとか、こういうのは無駄ですよとか、こうすればこうなりますよっていう情報がたくさんあるから、もちろんそれをねなんかきっかけにしたりとか、それをなんか自分ごとと捉えてやったりとかっていうのも一つなんですけど、まずはやっぱ違和感なくやってきたことに関して無駄なことってほんまにないと思うんですよ。で例えば違和感あってやってきたことでも、後々後々ね、それがあったからこそ今があるっていう、気づきとかってめちゃくちゃあるじゃないですかざっくりすぎる。例えば、まあ、私とかだったら初めてダンス講師をしてた時って、やっぱり目の前の生徒さんに返していきたいから、でジャンルが肩書きみたいな感じでね、ジャズダンサーとしてレッスンをしていて、やっぱジャズイコール、バレエの基礎的な、ジャズの基礎的なね動きが必要になってきて、生徒さんはそれを求めている。だけど私が教えたいこと、そのジャズダンスっていう括りではなくって、私自身がこのダンスの自分のレッスンの中で教えたいっていうことは別なところにあったけど、やっぱお仕事でやっている以上はその生徒さんに対して返さないといけないと思ってね、がむしゃらにその言われる意見にこう返してた時期があったんですよ。でそうやって働いてるとだんだんだんだんだんなんかこなすようになってきてしまって、なんで私のレッスンこう、まあ、皆さんすごい生徒さんとかもすごい楽しみに来てくれているのに、なんで私のレッスンが選ばれるんだろうとか、私のレッスンじゃなくてもいいよなとか、なんとなくねなんか自信をなくしていっ ったし、なんか違和感ありながらやってた時期があって、で今実際にその時から本当何十年後かなんですけど、何十年も経って今やってるのは、その違和感をずっとやってると、そういうなんていうかな、どこかで絶対止まってしまうというか、違和感に気づいて、その小さな違和感がもうもっともっと手前の方であったのに、見て見ぬふり、気づいてないふりをしてやった結果、なんで私がやってるんやろうとか、もうなんならね、ダンスの仕事が好きでやり始めたのに、なんかこなす感じで、なんか好きじゃなくなってしまったっていう時があったからこそ、今はねこうちょっとの違和感も見逃さずにやっている、でそれで、やることに関してはなんか全然無駄なんて思わないし、そこで例えばね、目的を、持ってても、その目的通りに行かなかったとしても、でもそれって行動した結果だし、なんかそう難しいな、でも本当無駄なんてないと思うねんな。でもこの間のその収録でも話したように、そのなんかちょっとって思ってしまった、その無駄だよねっていうメッセージを書いてた人も、きっとなんていうかな、そこを伝えたかったんじゃないと思うんですよね。こういう風にすれば本当にお客さんが来るよ、集客をするためにはこういうやり方がいいですよっていうのを、その人自体が体感してきたからこそ伝えたかったことで、なんかそれを伝えるための手法の一つというかで出てきた言葉なんやろなって思ったけど、私がぐさっとなんかちょっと胸に来たっていうのは、以前の私だったら多分その言葉に結構傷ついてしまっていた時が多分あるからこそ、なんかこの言葉で傷ついてしまったりとか、なんていうかな、すごい好きでやってきた方なのに結果がついてこなかったのに疲れてしまう人が、そういう言葉一つでねいるんじゃないかなと思って、なんか言葉悪いかもしらんけど、その無駄はあなたに決められたくないっていう風に思ってしまいました。で思ってしまったし、私はねそうやってこう、なんていうかな、そっかこういう考え方があるんだって思えたけど、なんかそういうのをね気にして活動をやめてしまう人とかも、実際にこう養成講座の講師をやってきたからこそたくさん見てきたから、なんかなんかなっていう風に思った。また話が戻ってしまったんですけど、本当ワクワクすることを選ぶの大事、本当にね、その感情ってその人自身にしかね受け取れるものじゃないから、そうそのね、もう目的があってやってるのであれば、ワクワクしたことでもやったことに対して思うような目的が返ってこなかった時にやっぱ修正する必要はあると思うんですけど、でもそれをね無駄だなって思うのは、なんていうかな、その人自身が感じてしまったら仕方がないけどね、なんか周りが決めることじゃないんやろ、ないよなって思って、まあでもフリーランスとして活動してたらそういう言葉に引っかかってしまう気持ちもわかるから、なんかちょっとモヤモヤした発信でした。ちょっと夜配信してると頭回らへん、なんか伝わってるかな、そっかそっか、でも代弁してくれた感じがして、でも嬉しいね。 でも本当この間の話、チラシの話だったけど、さっちゃんも最近ねチラシを作ってたと思うんですけど、チラシを作るってめちゃくちゃ多分大変じゃないですかね。ていうかインスタグラムの画像一つでもすごく大変なのに、でもインスタグラムの画像一つはさ、携帯でポチッと押せば消せるけど、チラシなんてもう形に残ってしまうわけで、お金もすごくかかってしまうし、でそれを使って届けたい思いがあって作るっていうのに対して、めちゃくちゃ素敵なことよなって私は思うな。だからね、自分一人で活動してるといろんなね言葉が入ってきてしまうし、ちょっと悩んだりとか惑わされたりとかすると思うんですけど、なんかこういう仲間がいると、私もすごく励みになるから、これからも一緒に頑張りましょうねなんか声枯れてきたのでちょっと終わっていこうかなと思います。はい、毎日チャレンジですか。明日もできる限り配信したいと思いますので、またよかったら聞いてください。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた、おやすみなさい。